皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、6月12日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題はトップの横暴破綻が目立つ昨今というお話です。最近あちこちでですね、トップの横暴破綻が目立ってきてませんかね。まあその一番が安倍晋三ですよね。それから麻生太郎、こうなんかめちゃくちゃこうやるんですよね。でそんなことやっちゃいかんだろうってことをやるわけですよ。しかしその暴走するんですよね。でしかしそれがこう破綻していくんですよね。それから例えばレオパレス21なんかもそうでしょ。あれはトップがなんか悪いことを知っててやらせたわけですよね。鈴鹿銀行も創業権がそういうところがあったわけですね。それから海外だとあれですよ、Facebook のザッカーバーグですよね。あれ今大変なところに来てると思うんですけども、一体何が出たんだということで、でトランプもですね、人によってはそれ横暴破綻とまあどんどん言いますよね。しかしあれはあれで、そのある意味と今までのリーダーとは全然違う新しい戦略を言ってるんで、アメリカの世界覇権を壊すっていうことがとんでもないっていう人は、まあそれはとんでもないんでしょうけども、初めから覇権、既得権益を壊すっていうことで目標に掲げてやってるわけですから、あれは一応ですね、理が通ってるんですね。要するにその私がここで言ってるですね、トップの横暴破綻が目立つっていうのは、言ってることでやってることが全然違うってことなんですね。で、嘘ばっかで、そしてその、嘘をやってること、全然違うことやってることに気がついてるような、気がついてないような、要するに最後は自分の欲望だけで物事を動かしちゃうと。で、反対派は全部のけちゃうという。まあ、こういうやり方ですね。まあ、こんな人たちがたくさん最近出てきてるように感じるんですね。あと五反田の不動産を騙されて買っちゃった大手の不動産会社もありますよね。あれもなんかトップの横暴、暴走、そして破綻、そのディールの破綻ということに言ったんだと思うんですけども、ちょっと年配の方はですね、昭和のバブル崩壊の時のことを思い出していただきたいんですよ。こういう経営者たくさんいませんでしたか？バブルがですね、大きくなってバブルが破綻する時の、まあ、いろんな症状があるんですけども、トップの横暴が破綻に至って、で、全部崩れちゃうということは、当時本当によくあったんですね。一番、まあ、劇的だったのは、当時の住友銀行の磯田頭取ですかね。あの人は、まあ、その住友の伝統を破って、でたらめ放題。まあ、本人は積極的にやったんでしょうが、まあ、どんどんでたらめ放題になってって、最後、住友銀行がとんでもない不良債権抱えて、あの人は退任して、ある種狂い死にした人ですよね。それからもう、バブル人種の破綻なんてのはもうマイクにいとまがなくてですね、まあ、リクルート事件の頃から始まりましてですね、それはノーパンシャブシャブの頃まで、トップの横暴破綻っていうのは、政治家、役人、それから経済人を問わずですね、ものすごくたくさんいたと思うんですね。で、なんかその破綻に至る人たちって、ある種同じ雰囲気がしててですね、特に金融絡みのところですね。バブルはどうしても金融から入っていきますから、この政治家にしろ役人にしろ、やっぱこう金が好きな、金の匂いのするところに人が集まっていくんですよ。だから金の匂いに集まる人たちのところにその破綻と横暴が広がっていくんですね。だから本当にマイケルに止まらないぐらい、そのトップの横暴破綻がそこで広がっていったわけでありますが、まあ今、数としてはそこまで昔みたいにいるように思いませんし、規模もですね、まあ最近のその、なんて言いますかね、経営者のやってる仕事の規模ってちっちゃいですから、まあ金額は多少水ぶくれしてるように見えましても、やってることのスケールって小さいですから、あんまり目立たないし、まあ言ってみればこう、しょうもない話が多いんですが、しかしやはりこの、今後これからまだ出てくるんだと思うんですね。銀行にしろ、商社にしろ、保険会社にしろ、証券会社にしろ、実はっていう話がこれからたくさん出てきて、日本政府もそうですよね。ですから最終的に、今回のそのバブル崩壊、今回の恐慌のですね、最後全部締めてみたら、 おそらく昭和のバブル崩壊とは比べ物にならないぐらいの規模と、それからひどさで、このトップの横暴、破綻というものが出てくるんじゃないかなと、今見てて、そんな風になんか見えるんですね。こういろいろチラチラ話聞こえてきますよね。漏れ伝わってくる話が、ただたくさんありますよね。新聞に載って話もあるし、直接聞く話もありますね。そういうのこう、点と線をつないでくるとですね、これまず一つ日本だけで収まった話じゃないし、全世界を巻き込んだ話だし、全世界のトップの横暴を破綻って言ったら、それは中国だった習近平をトップに、それはもう、ワンサがいるし、アメリカだったら戦争屋ですよね。金融屋、戦争屋トップにワンサがいるわけで、そのなんて言いますか、広がりと規模とひどさって言ったら、まあそれはその、歴史を書き換えるぐらいの凄さじゃないかと思うんですね。でもそういうのが少しずつこう、まあ出てきてるっていうのは、私これがですね、バブルが崩壊していってる直接の証拠じゃないかと思うんですね。マレーシアなんかでも、マハティール氏が首相に返り咲いて、前のナジブ政権だけのですね、1MDB のね、不正とか、次々と明らかになって、ゴールドマンの中に有り溜め上げられてますよね。ゴールドマンの前の CEO のブランクファインなんかですね、もうなんか、トランプが選挙に勝ってから、ほとんど別人のような雰囲気になっちゃいましたよね。まあ、一気に追い詰められたと思うんですけども、なんかあんな感じでですね、このトップの横暴破綻が続々広がってったと思うんですね。で、これはやはりですね、突然始まったことではなくて、もともとまとまったところから、その変なトップにどんどん置き換わる時期があるんですよね。これは皆さんもいろんな会社で働いててお感じなんだと思いますが、まあ普通、最初会社入るときはあんま変な会社入んないですよね。なんかトップがデタラメやってる会社は普通入らないわけで、まあ最初は大体元々のとこ入るんだと思うんですよ。ところがだんだん変な奴らが台頭していくんですね。変な奴らが台頭してきて、まともな奴らがこう去っていくんですよ。こっからドラマ始まるわけですね。まともな奴が去って変な奴が台頭していく。まあ順番はどっちもあるんですけども、まあそういうことが起きるところからドラマが始まりまして、で、その変な奴らっていうのは、まあいろんなタイプがいますが、大抵はですね、その、周りがよく見えない人たちで、で、理性はあんまりなくてですね、やはり感情を中心に動く人たちなのね。感情でですね、こうなんか物事を決めて行動する人たちがたくさんいるわけですよ。そうすると、ことなかれでやってる人たちは、あれ感情に対して弱いんですよね。怒鳴られるとですね、それがどうしたと言える人ってあんまりいなくてですね、怒鳴られるとこう、シュンとする人が多いんですよね。で、そういうところにこう、付け込んでくるわけですよ。感情で行く人たちってね、だから昔の子供のわがままみたいなもんだよな。子供のわがままみたいなのをこう、なんか大人になってもやってる人たちがいてですね、こういう人たちがだんだんこう、乗してくることがあるんですよ。じゃあその権力基盤は何なのかっていうと、こういう人たちを利用する人たちがいるんですよ。詐欺師の後ろにはもっと大きな詐欺師がいるっていう、その話の通りで、こういう人たちを利用する人たちがいるんですね。例えばそういう人たちがですね、なんか変な、わけのわかんない投資案件を持ってって、普通ならこんな投資案件絶対やってくんないんだけど、その人頭悪いから、で、自分の出世急ぐからなんかやってくれると。そりゃいいお得意ですよね。バカだからやってくれる投資ってあるんでしょ？まともな人なら絶対やんないけど、バカだからやる投資ってありますよね。そういうお客見つけてると金融機関だって偉い儲かるわけですよ、はっきり言ってね。で、それで後ろ全部詐欺師つきますよね、そうやってね。まあ、一時が万事なんですね。外交だってそうですよね。まともな奴相手にしたらですね、絶対こちらの要求通らないわけですね。しかし、相手バカだとですね、変なこの取引したり、変な脅しかけると飲んじゃうことあるわけですよ。だからこう、変なの出てくると大事にするんですね、あれ。大事にしてですね、こっちの言うことを聞かすのに絶好のカモになっていくわけですよ。ですから、こう変な人が出てくると必ずその応援団が後ろについちゃうんですよ。役人でも人でもですね、政治家でももちろん外国でもね、変な奴の応援団が必ずついちゃって、一緒になって甘い汁吸ってるんですね。あるいはそれ以上に、その本人よりは甘い汁を吸ってるわけですね。まあ本当詐欺師の後ろにいる詐欺師で。で、今度そういうのがですね、どんどん金吸い上げて、ますますですね、こう強くなってくるわけですよ。今の日本は、暴対法がありますから、ありますから、暴力団出てこないんですね。昔はですね、そういうやつって必ずどっかで暴力団が出てきてね、引っ叩いちゃったもんなんですよ。それはもうやっぱりですね、その警察って法の中でしか仕事しませんが、暴力団で法は関係ないですから、そういうとんでもないのが出てきてね、商法だとかなんか持ち出してきたときね、 これはね、ヤクザが出てくるわけですよね。ヤクザが出てきて、引っ張られちゃうわけですよ。ですから、仇の悪党っていうのはですね、そうそう大きくなれなかったんですよ。やっぱ仇は仇の世界、法の世界の中でやっておりますからね。まあそれをいくら逆手にとってデタラメやったってね、最後はそのヤクザが出てきてですね、カーラが出てくるとそれは叶うわけないんで、だからやっぱりヤクザがいる間はあんま出てこないんだけど、やっぱ暴対法ができてもうどうです ?30 年ぐらいなんですかね。ヤクザいませんからね。そら、すごいもんですね。仇がヤクザ化しちゃってですね、まあやりたい放題で、要するにこの安倍政権見てもそうだけど、もう平気で苦労を白にするわけでしょ。あれ、対外的にも対内的にも苦労を白にするわけですね。昔なら本当にヤクザが出てきてですね、引っ張られちゃうところがね、ヤクザいませんのでね、どこまでも増長するでしょう。そう、何が起きるかっていうとですね、この、害虫とですね、害虫駆除する、その鳥の関係みたいなもんなんですね。害虫駆除する鳥がいなくなったら害虫がますます広がりますよね。で、それって結局何が起きるかっていうと、最後はその穀物が全滅して、害虫も死んじゃうんですよね、あれ。だから、害虫とそれを食う鳥が、ほぼ拮抗してたら、まあ、大体どっちもですね、共存してるわけですよね。そんな大きくならないで。しかし、この害虫食う鳥をなくしちゃうとですね、害虫は一気に広がるわけですよ。結果的に、途中でね、ヤクザに引っ張られたものでやめときゃいいものをですね、やるわけですよね。で、嘘を隠し通して、どこまでデタラメやる。そうするとですね、結果として見るとですよ、その辞めた、何かの理由で辞めた時の、辞めた場合と、とことんやっちゃった場合に比べれたら、とことんやっちゃった時の方が、本当にひどいことになるんですよね。それが今ね、本当に起きてる感じがするんです。特に日本がそうですよね。だからその、仇なんですよ。仇のサラリーマンとか経営者がですね、お前そんな悪いことするのって、お前どんどん踏み込んでやっていくわけですね。だからまあ、ああいうのを見てるとですね、いや、やっぱりこの、本来のその人が、ね、何を考えてるかよりよく問われてるわけで、まあ逆に言うとそういう変な感覚の人たち、変なその思考だとか、まあわがままでとか短慮だとかですね、物わからないとかね、虚栄心があるとか、まあ特に虚栄心だよな、虚栄心のある人たちがやっぱり自然にこう浮かび上がってくる環境になってたと思うんですよ。でそれがあちこち出てきまして、政治も民間もあちこち出てきましてね、この連中が寄り集まってですね、まあ、金を自分たち独り占めしてですね、権力独り占めして、よろしくやっていこうみたいなことで、この平成の後半はね、動いてった。そんな感じだと思うんですが、やはりですね、デタラメやってますから、最後は全然帳尻合わないわけですよね。今回のその麻生の年金の話もそうですよね。あれ、2000万円貯めとけたか、よく言うわですよね、ああいうことね。で、100年安心の年金ってあれ、公明党でしょ?公明党のあれ、坂口さんって言いましたっけね、あの、厚労大臣が、確か当時やってたんじゃないでしたっけ?だって21世紀に入ってからでしたっけね、あれはね。何を100年安心だと、2000万円貯めろと、どういうことだと、話ですよね。だからもう、要するに最初からそんな100年年金なんてね、嘘ついたところも嘘だしね、2000万円なんて思わず言っちゃってひっくり返しちゃうのもですね、まあ言ってみれば嘘が講じてひっくり返っちゃったってことですよね、それ。まあだからこうやって見るとですね、本当に今トップの横暴、それから破綻がね、本当に目立っていますよね。イスラエルもそうだよね。あのネタニヤフですね、あの首相、その選挙で一応勝ったんだけども、なんと組閣できないんですよね。イスラエル本当に今国家存亡の危機ですからね。この間もイラン系の武装勢力が、あのイスラエル国内にミサイル撃ち込んできましたからね。サウジなんかですね、ドローンが複数機で空港攻撃行きましたよ。イエメンから来たドローンがですね、あれイラン系でしょ?すごいんですから、イランも最近ですね。でもそんな状況で、イスラエルは結局内閣を作れないんですよね。で、9月に総選挙やるんだけども、果たして誰が勝つのかなって話で、ね、で、ネタニヤフは汚職で追っかけられてますから、汚職の捜査の続きどうするかで、ね、なんか揉めてますよね。で、これで中東和平会議っていうか、経済復興会議っていうのを今度やるわけで、中東っていうかパレスチナ復興会議ですよね。やるんだけども、まあ、出席者決まってないでしょ?で、そもそもあれパレスチナを亡き者にするわけですよ。パレスチナを消滅させて、かつて第一次世界大戦の後ね、地図から消えたポーランドみたいにしちゃうと、亡き者にしちゃうと、非常に悪いこと考えてるわけよね。まあ、しかしその肝心のイスラエル自身が、内閣組めないんですよね、あれね。 いや、だからこのトップの横暴と破綻っていうのは、世界でも本当その通りですよね。それからまあ、横暴と破綻って言っていいかどうかわかりませんけども、イギリスもブレクシットのいろんな条件決めようっつんで、議会が走り回っていろいろやったんだけど、結局何も決まらないと。なぜだっていうと、国民はですね、今すぐ出たいと思っている人が多数なんだ。それに尽きるわけよね。国民が思っているところと政府がやっているところ全然違ったわけですよ。政府全体が自分たちのね、既得権益を守ろうっていうところから始まって、事なかれで始まって、まあ、システムの重りしてますから、まあこれ守ろうっていうのは第一義でやったんだけど、国民の方は違ってたってわけですね。こんなもんをぜひ繰り返したいと、いうとこから始まってるわけで、根本的な見込み違いですよね、あれ、イギリスなんかの場合はね。だからもう出るしかないんですね、あれ。何もなしで出るしかないわけで。だから、なんか、なんとなくうまくいくなんて言った人たちはもうすっかり当てが外れてるわけですよね。まあこんな感じでですね、次々とこう、破綻が広がっていく。で、じゃあそれいなくなった後どうなるかですね。これもその昭和のバブル崩壊を経験された方によくご存知だと思いますが、デタラメなリーダーがいなくなった後は、いろんなドラマが起きるんですよ。まず第一に、デタラメなリーダーでも従ってれば飯が食えた人たちがいるんですね。これは一斉にですね、叩き出されると思っていいと思いますね。一斉に叩き出されます。それはもうね、東京裁判みたいなんです、あれはね。誰かに責任取らせなきゃいけませんから。で、その責任取らせるときですね、上から何番目まで罪を問うかっていうのは昔なんですよ。一番上だけなのか、上から5番目なのか、10人ぐらいやるのかね。この責任を取らす範囲ってのはありましてね。だそれはもうやり玉に上がってお知らせに行くわけでありますよ。でもそうでない連中もですね、まあ大体もういられなくなりますな。だから一落千丈ってこのことで、で、タラブのトップについてた人は一番最後は一落千丈でですね、一遍でこう怒っちゃうんですね。で、大体どっか行っちゃうんです。じゃあそれがなくなった後はどうなるかっていうと、今度はですね、依存症の人たちしかいないんで、今度また困るんですよ。すなわちね、デタラメのトップの組織ってのは、それに協力するやつもいますけどね。大半はですね、まあ仕方ないと思って、しかしそのじっとしてれば、とりあえず飯が食えるから、こう依存しながらじっと暮らしてるってことはほとんどなんですよ。積極的に協力する人たちはそんなに数いなくてですね、あとはまあ依存しながらね、適当に調子合わせてですね、まあ弾が当たらないようにね、やってる程度のもんで、だから基本的に依存症なんですよ。自分で考えない、自分で決めないというタイプですね。なんでこの平成の時代にですね、そう自分で決めない、自分で考えない経営者たちがたくさん出てきたかというと、昭和の時代のトップリーダーたちがどんどん粛清されていったんですよ。バブル崩壊なんかで。その時に彼らが選んだ次のリーダーは自分の言うことを聞く人たちだったんですよ。昭和のリーダーたちも悪い奴らでね、こう自分たちがね、首飛んで出ていくときですね、自分の言うことを聞く。まあ陰性で引こうと思ったんだろ？陰性でもして自分の言うことを聞かそうと思って、そういうリーダーを次のリーダーに指名してから出ていっちゃったんですよ。だから次のリーダーはもうそもそも自分で考えられない。自分で行動できない人たちなんだね。で、今度それがですね、次々同じタイプのリーダーを選んでいったんですよ。だから平成30年終わってみるとですね、結局自分で考えない。流行しか追いかけないみたいなリーダーばっかになっちゃったと。あれ昭和のバブル崩壊からあれ、それが本当に顕著になりましたよね。で、結局だからね、残った人たちは依存症だから、じゃあ全然ダメなんですよ。依存症の人たちが自分で考えて行動するようになるのはですね、よほどの衝撃がなければダメですから。だから大体ね、まあ、正直言ってですね、トップが横暴を破綻した組織を立て直すのは、もう本当に一回、ほとんど仮死状態までいかないと、治らないですよね。ええ、もう死んだというぐらいまでいかないと。昭和20年みたいな、ああいう経験しないとね、なかなかそれは無理なんですよ。で、だからこう中途半端にやりますと、これは全然立ち直りができない。で、やはりその時にですね、次の素晴らしいリーダーが出てこれるかどうかはポイントでね、結局もまた新しい依存先を見つけると変わらないんですよ。なんか外人が来たと。とんでもない外人が来たと。ね、会社潰れて、その外人に依存しとけばうまくいくと思ったら、これ依存体質変わらんのでありますよ。何にも変わらんのでありますよ。そういう会社あるでしょ。だからやっぱりその、まあ本当にですね、立ち直れるかどうかと考えると、それは依存やってるあっちはダメだね。だからまあ、最近の若い人たちはもう大企業なんか行かない、役所も行かないで自分で起業するっていう人多いですけども、そういう力はすごくプラスになります。要するに依存の体質に若い頃から慣れたらですね、これは致命的ですよ。本当にですね、社会人になって最初ね、からね、依存することに慣れてしまったらですね、まあもうあと本当手に負えないようなことになるんですね。 だから一番安易な生き方こそ一番危険なんです。これはちょっと時間が経つとわかるし、バブル崩壊したらもう目の前でそれが、自分の問題になります。どうしていいかわかんないんです。誰も教えてくれないんです。だから本当立ち止まってしまうんですね。まあそういう人たちは、昭和のバブル崩壊の時も本当にたくさんいましたね。ですから今からでも遅くないですから、先々のことを考えてですね、自分をしっかり鍛えてですね、この先しっかり行動できるようにですね、まあ考えて動いていただけたと、動いていただけたらと思います。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、トップの横暴破綻が目立つ昨今ということでお伝えいたしました。ではまた見に帰りましょう。さよなら。